NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第3回、今日のテーマは府立山中。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。今回は芥川の府立山中時代のことをお話しします。1905年明治38年4月、芥川龍之介は東京府立第三中学校に入学します。東京府立第三中学校、略称府立山中は現在の東京都立両国高等学校の前身です。日清戦争後の国威発揚の中で政府は人づくりに力を入れていましたが、それに応えて生まれた学校と言えましょう。学校史をたどりますと、創立は1901年明治34年4月1日です。府立一中の分校が独立して生まれたもので、創立時にすでに生徒は3学年まで揃っていましたので、卒業生を回数で呼ぶ際には1904年卒業を第1回生と数えておりますので、芥川は7回生ということになります。府立山中からは、文学では芥川龍之介のほか堀達夫や立原道蔵などが出ていますが、その他の分野でも名を成した人たちがたくさんいます。その伝統は両国高等学校と名を変えた現在も生きています。府立山中は芥川の養家先の本所小泉町の家から徒歩で東へ約15分、本所区柳沢町1丁目にありました。学校は創立5年目にあたり、校舎設備はもとより校則教育方針なども整い、下町の名門校として発展途上にありました。両国高校80年という学校史があります。そう、この学校は2002年3月に100年史を出していますけれども、これから申し上げますのは80年史の方です。その中に山中入学志願者数と入学者数との比率という資料があるのです。で、それを見てみますと、芥川が入学した年の入学志願者数は306名、入学者数は159名、入学率は51.96% です。すると志願者の約半数きり入学できなかったことになります。龍之介の卒業した高等小学校からは龍之介のほか6人が合格しました。府立山中の校庭は広く、テニスが盛んでした。テニス学校などとも言われたそうであります。芥川の回想記本所両国には、入学当初の府立山中について、僕の中学時代にはネズミ色のペンキを塗った2階建ての木造だった、それから校舎の周りにはポプラーが何本かそよいでいたとあります。クラスはコウ、オツ、ヘイ3組に分かれ、1組50人よ。芥川は兵組でした。府立山中入学時の芥川に入学書簡と題した文章があります。1905年明治38年4月の入学当初、1年生主任教師の広瀬武が新入生159名全員に課した作文です。芥川没後4ヶ月後に刊行された 府立山中の学友会雑誌第49号に載りまして、後両国高校80年に再掲載されたものです。これは現在全集には未収録の資料です。そこで一部を読んでみましょう。ああ、第三中学校、ここだ。僕が5年の長日月の間心身を委ねるのはここだ。これから希望の火をかざして成功の楽土へ赴くには、いかなる困難をしようと、いかなる艦苦をなめようと、この中学なる海底を登らねばなるまい。その海底に導いてくださる先生方はどんな方だろう。優しかろうか、恐ろしかろうか。なあに、そんなことは一月か二月経てばすぐわかる。突貫すべし。と、美しゅう敷き詰めた砂利を踏んで生徒控え室へ入った。自分と同じな新入生や上級生の人々が大勢ここに一段、かしこに一段と固まって、なんだか今入ってきた自分を見ているように感じられたが、わざと高顔に装うて、断じ志を決して共感をいずれば、を公言した。入学の喜びと不安が率直に示された文章ですね。第二次世界大戦後、広瀬武先生は川出書房刊行の文芸芥川龍之介特本に、芥川龍之介君の思い出と題した文章を寄せ、この作文に触れていますが、毛筆で下書きなしのぶっつけ書きで、仮名遣いの間違いもなければ漢字の誤りもなく、心にくいほどの文章と評しています。さて、芥川龍之介が入学した当時の府立山中の校長は八田三木という人でした。創立当初からの校長です。八田は1873年明治6年10月の生まれなので、就任時はなんと若干27歳、独身の青年校長でした。今では考えられない若い校長ですね。石川県金沢の出身で、東京帝国大学文化大学哲学科を卒業し、新潟県佐渡中学校の校長を経ての府立山中赴任でした。八田校長は小柄ながら眼光鋭く、写真を見ますと何かいかついといった感じです。八田三木は進歩的教育思想を持った根っからのリベラリストでした。八田は教育は人であるという信念のもと、優秀な教員を集めました。当時は予算の範囲内で教員を採用するのは校長の権限であったのです。八田は理想とする学校づくりに力を注ぎました。生徒心への規律は厳格だったものの、自由な気風に満ちた校風形成を彼は心がけ、若い情熱を傾けました。府立山中は校長の八田三木自身が就任時20代後半の若さでしたが、他の教員も皆八田同様に若かったのです。1年次学年主任の広瀬武は英語担当教師でした。広瀬は1874年明治7年2月21日金沢の生まれです。師範学校に学び、小学校の教師をしながら英語を勉強し、やがて高等師範学校の英語専修科に入学。1903年明治36年卒業と同時に府立山中に勤めます。広瀬は勉強家で、英語の辞書の編集もしています。彼は後に府立山中の 校長にまでなっています。広瀬は入学早々の芥川龍之介に尋常でない才能を見出し、以後特別に目をかけるようになるのです。国語漢文には吉丸和正、宿利豊平、馬場雪蔵などがいました。吉丸和正は春は名のみの風の寒さやの早春譜をはじめとする小夏の作詞者として知られます。早春譜は皆さんご存知ですね。山中の校歌の作詞者でもあるのです。山中を辞めた後は東京音楽学校教授となっています。宿利豊平は生徒から逆らっきょうのあだ名をつけられた教師です。漢学の力は並々でなく和服で授業をしました。当時は和服の先生も結構いたのです。芥川の2年先輩の久保田万太郎は後年両国高校の創立60周年記念という冊子のアンケート、最も印象的だったことに答えて宿利豊平先生と書き、その学音に写しています。馬場雪蔵のあだ名は仁丹と言いました。当時の中学生は教師にあだ名をつけるのが得意だったんですね。後年芥川は小説父に仁丹というあだ名の馬場という教師を登場させますけれども、これは馬場雪蔵先生をモデルとしたことは言うまでもありません。馬場は小説父を後年読んだと見え、両国高校つまり府立山中の創立60周年記念のアンケートで山中時代に芥川を教えたことは光栄だと言い、同志らが私に与えた仁丹なる称号は端なくも芥川全集中に潜在に残るとはありがたいことであると書いています。笑ってしまいますね。英語には学年主任の広瀬武のほか、山中の卒業生の回想にしばしば登場する川勝蓮吉郎と本間義太郎がいました。川勝は怖い先生との風評がありました。芥川の学友会雑誌に載った通信文、東京帝大文化大学というのがあります。これは全集には漏れています。ここでは山中卒業で仏文在籍の鶴岡和文と会うとお辞儀をして、川勝先生もこの頃はおとなしくおなりだそうですねぐらいなことを話すだけですとあります。この川勝先生のあだ名はタコと言ったそうです。怒ると真っ赤になってゆでだこのようになったからと言います。本間義太郎は1908年、明治41年4月から2年間山中に奉職した教師で、芥川の小説父にやはり実名で登場します。作中では教師用でいい加減にごまかしごまかし教えていると批判されています。他の科目の教師で芥川と関わった2、3の先生を挙げますと、教頭で西洋史を担当した佐藤小吉は話し上手で生徒を魅了しました。芥川の卒業後奈良師範に転出しましたが、後年作家として大成した芥川は奈良師範に佐藤を訪ねることとなります。知歴の石渡信代は伊豆湯ヶ島の出身です。独学で地理を学び、中等学校教員検定試験を見事合格、和歌山一中や沼津中学を経て山中の教諭となった努力家ですが、山中在職中に無理がたたって六膜炎で 30歳の若さで亡くなりました。学校葬が行われ、芥川は第四学年代表として弔辞を読んでいます。その文章は全集には入っていませんが、墨書した墨書きした原稿が天城湯ヶ島町の生家石渡家に残っています。芥川の弔辞は、人は言う不あり、石渡先生長子生したまいぬと、はたりして叱るかに始まり、せいらとこしえに先生の威風を仰ぐ、恋願わくば聖霊もって戦火の先生を慰むるを演歌で結ばれます。漢文帳の簡潔な文体に特色を示す見事な弔辞であると言ってよいと思います。芥川は山中時代にさまざまな仲間との交流を持ち、精神的にも大きく成長します。同じ高等小学校から入学した仲間には、清水正彦、高滝隆、野瀬磯らがおり、他の小学校から来た学友には、西川秀次郎、中原康太郎、山本清らがいました。このうち大きな影響を受けた仲間は西川秀次郎と山本清です。西川は芥川をして、僕ももちろん秀才なれども、西川の秀才は僕の非にあらずと、学校友達というエッセイで言わしめた人物です。卒業の時は一番の成績で、芥川が2番でした。西川のあだ名はライオンでした。後年鳥取大学農学部のほか、東北大学や和洋女子大学で教鞭を取りました。芥川は西川と馬があったせいか、一緒に勉強し何度も旅を共にしています。山本清は家が近いこともあって、互いの家を行き来し交流しました。後年芥川の妻となる塚本文は山本の姪にあたります。1910年、明治43年の一高入試に山本は失敗してしまいます。その同情もあって、芥川の山本への友情は一層深まります。人は若き日、恋愛にも似た感情で同性の友をしたい、深い友情体験を持つことがありますね。芥川の山本への気持ちはまさにそうであったと思います。芥川は山本に、ああ僕は君を恋候、君のためには僕のすべてを投げ打つを辞せず候といった頼りを出しているほどです。山本は翌年一高に合格し、東大農学部に進み、後三菱合資会社に入社し、海外で活躍しました。府立山中には学友会雑誌という学内情報誌がありました。内容は学友会と呼ばれた生徒の自治組織の会の記録のほか、講演とか論説、あるいは研究創作に加えて学校学年だよりもあって、多彩な内容の総合雑誌として年2回刊行されていました。芥川もしばしば寄稿しています。私の調査では14ほどの文章がこの学友会雑誌に見出せます。その多くは全集未収録です。この雑誌の第11号に、芥川の2年先輩の河合栄次郎が幸運論という力作の人物論を載せていました。関東の論説欄です。 明治の中学生にとって人物論は己の理想を語るのに都合の良い舞台であったのですね。さて、河合栄次郎の好愚論は、1、時世、2、革命軍、3、最後、4、人物の4章からなります。文章は格調高く、31歳にして右近のほとりで自ら首をはねた悲劇の将軍の生涯を同情の念をもって描き上げたものです。好愚論は若き河合栄次郎やその生涯を考えるのに極めて大切な文献であるばかりか、芥川龍之介の2年後の人物論、義仲論に影響を与えたことでも落とすことのできないものなのです。けれども、これまでこういう文献があることすら知られず、河合栄次郎全集にも取り入れられず、別館の著作目録にもこの好愚論の記述はありません。中学生河合栄次郎は熱血なる活動男児の典型として、彼あるを我が東洋は誇りうべしと好愚をたたえ、浮世の巧妙利達に逡巡する輩よ、何時は遠くされ、妙理を外に花の活動をなさんこそ男児の本懐と言うべけでと宣言し、ああ我は流芳となりて栄えんよりも好愚となりて死なんかなと自己の見解を高らかに述べるのです。ここには河合栄次郎の修正の思いが託されていると言ってもよいのです。芥川の義仲論はこの河合栄次郎の好愚論の影響を強く受けてなった文章なのです。400字詰め原稿用紙にして約90枚、好愚論の倍の長さです。先輩の力作である人物論に挑戦するという意気込みの感じられるものです。その原稿などは現在山梨県立文学館に保存されています。学友会雑誌の第18号の雑誌部史、雑誌部の歴史には、第15号の芥川龍之介氏の義仲論は稀に見る一品なり、文字体裁ともに範を河合氏の好愚論に取るといえども、出力の獣王と流麗なる死因とはかえって彼に勝る。特に義仲が西郷女子、人物を評するあたり凡手にあらずとあります。河合栄次郎の文章に学び、それを抜こうとの意欲に満ちた文章なのです。ちょっと内容を紹介しますと、1、兵士政府、2、革命軍、3、最後の3章からこの義仲論はなっています。賞味出しは無論のこと、文字も、先輩に習い、そして超えようとしているのです。内容は歴史上の人物である木曽義仲を用いて当時の彼の思いを吐き出したものとなっています。芥川は木曽義仲に野性を認め、個性の自由を求めて戦った点を評価するのです。その上で、彼の一生は失敗の一生なり、彼の歴史は砂鉄の歴史なり、彼の一代は白鋼の一代なり、しかれども彼の生涯は男らしき生涯なりと、義仲の生き方に満腔の賛辞を呈します。河合栄次郎は好愚論で、しかり彼の歴史は砂鉄の歴史にして、彼の一代は失敗の一代なり、妙理を外に花の活動をなさんこそ男児 の本領と言うべきでと書きましたが、その叙述は義仲論にほぼそのまま生かされ用いられているのです。芥川の義仲論は河合栄次郎の好愚論に学びながら、歴史上の人物である木曽義仲を用いて当時の自己の思いを吐き出したものと言えるのです。中学生芥川龍之介が義仲論で描き出した木曽義仲はスケールの大きい三冠の野人でした。怒れば叫び、悲しめば泣く三冠の野人木曽義仲は、少年龍之介がそうありたいと願った人間らしい人間でした。彼は義仲のような何らの元気、元気というのは見せびらかしという意味でしょうか、それから何らの教職、教職というのは偽り飾ることですね、それもなく生きた人間に憧れたのです。義仲の性格は実は少年龍之介が長ずるに及んで失ったものでした。言わんと欲するところを言い、なさんと欲するところをなすのが自然であり、それが個性の自由だと龍之介は考えていましたが、生後8ヶ月にして養家に入り、養父母とおばふきに育てられるという家庭環境は彼から人間性の自然を奪うことが多かったのです。儒教的道徳観が支配的だった明治という時代にもあって、養家に育つということは言いたいことやしたいことを制限し、世間という鏡に映る自分を気にしなければならなかったのです。木曽義仲は芥川龍之介の対極に存在した歴史上の人物だったのです。芥川は革命の賢治たるの真骨頂は潜在の後なお残れるなりと木曽義仲を称えるのでした。さて、フリッサン中時代は芥川龍之介にとって友人に恵まれ、教師に恵まれ、そして健康にも恵まれた良き時代でした。三中時代にはスポーツとして柔道をやっていました。当時の写真を見ますと短髪で耳が大きく、一番目立つのは首が太いことです。これは柔道をしっかりやった証拠なのですね。目は澄んでおり、眉を読むなら希望にあふれた顔です。幼少の頃の龍之介は体の弱い子でした。便秘さえすれば必ず引きつける子供だったとは自ら回想記追憶に書いているところです。それが中学上級生の頃には丈夫な少年となっていました。彼が健康な体になったのは小学校時代からの水泳と中学校時代の柔道に預かるところが大きいのです。虚弱児のイメージは中学生に芥川にはふさわしくありません。中学時代にしばしば出かけた各地への旅も健康であったからこそ実現したのです。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー文学探訪芥川龍之介第3回、お話は文教大学教授の関口康芳さんでした。次回は芥川龍之介の4回目、第一高等学校をお話しいただく予定です。なお、この番組の副読本が全国の主な書店で発売されています。どうぞご利用ください。 NHK カルチャーアワーを終わります。